今週の木曜日、3月14日ね、皆さん何の日かご存知でしょうか。まあ我らにはね、あまり関係のない日かもしれませんけどもね、まあ世間で言ったらね、まあホワイトデーというね、まあおぞましい日なんでございますけども、まあ私ね、この日、全然違うイベントがございましてね、ホワイトデーとかそういうのはね、もう縁遠いもんですから、全然違うイベント、何かと申しますと、そう、面接がございます。先週ね、月曜日かな、ラジオ始まる前の段階でね、月曜日の日中に、まあちょっと気になる求人があったから、応募したわけですよ。そしたらですね、書類選考通りまして、38歳のおじさんが、完全に未経験の業界で、こちら書類がね通ってしまうというね、そういうちょっと珍事件が起きてしまいましてね。で、面接日どうしますかっていう話になりましたんで、そしたらば、ホワイトデーでお願いしますという感じになりましてね。ちょっとホワイトデーに私、面接受けに行ってきますから。面接官がね、女性の方だったらね、お返しもらってませんけどもね、まあ内定をもらうというね、そんなバレンタインもらったという、そんなちょっと思い込みからね、あ、じゃあお返しですね、ホワイトデーのね、プレゼントを送ってもいいかなと思いますけどもね、ちょっと賄賂になってしまいますからね、入社前から賄賂っていうね、そういうのもね、まあちょっと、後々ね、大変なことになりますからね、真面目に面接をね、受けていきたいと思いますけどもね、いやー、まあ、受かるかな、受からないかなっていうよりも、その前の段階で、書類選考通るのかっていうね。まあ、そこなんですけどもね。まあ、結構、我ながらね、経歴だけで言ったら、悪い経歴ではないんですよ。で、いろんなことをやってきてさ、自分で会社立てたりとかね、あるし、それ派遣もあれば、派遣からね、コールセンターやったりとかもしたこともあるし、で、ネット通販の会社ね、やったりとか、勤めたりとかもあるし、直近だとね、そういう携帯関連のね、モバイル関連、スマホ関連ね、そういうのもねやってましたから、で宅建持ってるみたいな、なんか全部が繋がっちゃう、うん、まあ繋がっちゃうっちゃ繋がっちゃうみたいなね。だから38歳のおじさんでね、未経験でもね、一回じゃ話聞いてみようかってなったのかもしれませんけどもね、まあありがたいことでさ、まあそんなわけでね、まあ、今週ね、木曜日で3月14日、ちょっと面接行ってきますから。そのね、結果はいつわかるかわかりませんけども、私なんかその求人のね、情報を見ていたら、なんかもう即日、決定した方もいらっしゃいますみたいなこと書いてあったから。まあ、もしかしたら来週のね、放送のタイミングでは、実はですね、っていうね、仕事が決まっちゃいましたみたいなね、報告をする可能性がゼロではないというようなね、そんな状況でございまして、まあこちらのね、求人落ちたら落ちたで、それはね、なんか踏ん切りがつくというか、まあ、完全にそうしたらもう Uber Eats とポッドキャストと YouTube とあとまあブログというかね、もうそれで生計を立てていくっていう、もうどちらかって話になるわけですよ。だから受かったら受かったで運命だし、落ちたら落ちたで運命だし、ただどちらも全力でねやった上でっていうね、そこはね、まあ神様がどっちをねなんか選ぶのかちょっとわかりませんけどもね、まあそんな感じで、まあ神のみぞ知るというところなんですけどもね、まあ、運命っていうものをね、受け入れて、まあ、頑張ってね、行こうかなと思っておりますんで。まあ、そんなわけで、来週はね、ぜひね、来週も、まあ、開口一番でね、まあ、受かりました、落ちました、みたいな話がね、できるかもしれませんから。その辺はね、楽しみに待っていていただけたらと思います。じゃあ、そんなね、ちょっと面接前でドキドキしている私でございますけどもね、今日も2時間程度ね、楽しく、やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。まあそんなわけでね、まあリスナーの皆さんどうでしょう。大半の方が、まあパルナイト書類自体もね通るわけないじゃんと思っていたとは思うんですけどもね。まあね、期待を裏切るような形でね、まあ通ってしまったというところではございますけどもね。まあこれから、どうしようかなっていうね、履歴書、あと職務経歴書、まあこの辺はね揃ってるからちゃんとね、準備して、あとは写真だね。写真がちょっと前のだとメガネが前の形のやつだからそれ困っちゃうんだよね。だから新しくねちょっと撮り直さないといけないかなって思ってますんで、まあその辺の、ね、準備をね、今週は明日明後日とちょっとしていきたいなと思っておりやすと。あとね、若干今なんですけども、あの今日隣ね住んでいる人がまあいますけどもね、あの在宅中なので、あのなかなか気になっちゃうみたいなねところがございますけどもね、まあ気にせずやっていくしかないね。うん、申し訳ない、ね、深夜にね大声で2時間喋っちゃって申し訳ないですけどもね。まあそのうちだからね、あのまあスタジオ収録みたいなものを今後はしていかないといけないかもしれないね。月曜日はやはりねこうやって家でねやるのはあんまり良くないねって思うね。まあ電話してると思えばねあれですけども、まあ電話してればね、まあ2時間ぐらい彼女がいてね、電話してれば深夜2時間ぐらい全然ありますからね。まあそうしたらね、まあこんな感じなんでしょうけども、まあちょっと収録の方もね今後検討をしていきたいなと、そんなことをねちょっと考えております。じゃあそんな感じでね今日もいろいろ喋っていきますけども、あのよかったらねお便りなんかも送っていただければね読んでいきたいと思いますんで、宛先の方をお伝えしたいと思います。メールでねお待ちしてますけどもね、メールアドレスが radio@doutei.net 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 でございますと。まあ、リアルタイムでねいただければ、読んでいきたいと思いますし、まあ、事前事後でもねいただければね、また来週読んでいきたいと思います。じゃあね今日なんですけどもね、まあなんか最近バタバタと忙しくて、いや何してんのよって無職なのにって、ね、思っている方も多いと思うんですけども、あの今週はね今週なんかメールがぶっ壊れちゃって、あとサイトがぶっ壊れちゃって、それのねなんか修正だなんだってのをね追われていましたけども、まあ童貞ネットのねこのラジオアットマーク童貞ドットネットに関しては、問題なく使えてたんだけど、普通の昔から使っているプライベートのその童貞ネットのドメインのね、まあメールアドレスがあるんですけども、それが全く受信できなくなっちゃって、なんでだろうと思って、でそしたらねなんか毎回パスワードとか聞かれんの、メーラーとかで送受信とかするとなんだろうなと思って、でサーバーとか入って、借りてるねレンタルサーバーとか入って、でドメインとかいろいろ確認して、したらメールサーバーの容量がそのね、あの使っているメールアドレスの上限が100メガなんだよ。100メガなのになぜか、メールサーバーのそのアカウントにだけ受信しているメールの容量が 1.2 ギガっていうね、1200% 状態になっていて今で、それが問題でなんかダメになっちゃってたっぽくて、それ見つけてさ、でしょうがないからと思って、まあ、過去のね、メールに関してはすべてそのウェブメールの方でねサーバー上で全部消去して、だからもう空になったわけ。100メガ使える中でもう0メガになったわけ。これで治るだろうと思ったら治んなくてさ、でそんなのが多分金曜日とか からがっつりやってて、で、その前からね、ちょいちょいおかしかったんだけど、金曜日からがっつりやって、うまくいかず、土曜日うまくいかず、で、日曜日うまくいかず、そして今日月曜日、そのサーバーの会社がね、営業日だったから、朝からさ、連絡して、で、なんとかね、直したいんだけどって話してたら、まあ、ちょいちょいね、いろいろ教えてもらって、その設定したりとかして。で、ようやく、今日、18時過ぎぐらいに、復旧しまして。長かったなぁと思って。この手のね、あんま得意じゃないのよ。なんとかやりきるんだけど、やるはやるけど、なんかその場しのぎで結構やっちゃうからね。だから、結構大変だよなぁと思って。まあそんなんでね、今日一日、そんなことやってたりとか、あと、他に忙しいことっていうのは、その、サイトがぶっ壊れるっていうね、やつなんだけど、童貞ネットのサイトは、全然いじってないからぶっ壊れてないんだけど、パルナイト .com っていうね、ドメインがあるんですけどもね、前はね、名前は、パルナイトオフィシャルウェブサイトというね、名前でございましたけど、今のパルナイト .com という名前にね、ちょっと変更しまして。完全にあれですよ。ホリエモン .com ですよね。パクリかってね。パクリじゃないよ。ドメインなんだからね。まんまなんですけども。ね、あとはオマージュというね、便利な言葉ございますけども。まあ、そんなんでさ、まあ、パルナイト .com のページなんだけどさ、それが壊れちゃって。壊れた理由としては、これまで使っていたサーバーをね、移動したのよ。3つサーバーあって、1個ちょっとなくしたいなと思ってさ。で、そういう整理のためにね、ちょっと移動させたわけ。で、移動させたんだけど、うまく移動してくれなくて。で、いくらやっても、いくら時間待っても、もう、うんともすんとも言わないわけよ。エラーが起きてる、ずっとエラーが起きてるわけ。どうしようかなと思って。で、それも、もうずっとやってて今週。で、金曜日土曜日ぐらい、だ金曜日か、またがっつりやって、そのメールと一緒にね、がっつりやってて、もう気持ち悪くなってきちゃって。これはダメだなと思って。そんで、土曜日に、まあ、詳しいね、友人に連絡して、ちょっとどうにかしてくれねえかというね、ことをお伝えして。さ、ねえ、忙しいのにさ、いいよって言ってくれてさ、いや、ありがてえ、ありがてえ、つって、でやってもらって。で、何やらね、俺がやってた設定は間違ってないっぽいんだけど、ただ、なんかうまくいってないみたいな。だからね、一からやり直して、ね、設定し直したよ、つって。で、すべてね、綺麗に動くようになりましてね。本当にありがたい。忙しいよね。確定申告じゃなくてなんだ？確定申告だよね。3月15日確定申告があるわけでさ、そういうのもあるでしょ、皆さん。忙しいでしょ、そういうのでね。その直前のね、土日だったりとかするわけだし。年度末とか。で、なんかもう、みんな忙しいはずなのよ。なのにさ、ね、4月になっちゃってもいいよなんて言ったのに、その日のうちにね、解決してくれるっていう。ありがとうございます、本当にね。だ、そんなわけで。で、バタバタとしていたんですけどもね。そんで、サイトが直ったからさ。で、リニューアルするわけよ。だ、それをさ、今度はずっとしていて。まだリニューアル途中なんだけど。でも、少しはね、見れるようになってますんで。palnight.com。こちらで、pal7110.com。これで検索っていうかね、URL 叩いてもらえれば、ホームページ出てきますのでね。で、ここに、YouTube 動画アップしたりとか、で、そういう、あとはなんか過去にラジオで話したけども、もっと詳しくとか、ね。まあ、その後どうなったとかね。ラジオで話してないようなこととかを、まあ、少し書いたりとか。まあ、そんな風に、パルナイトのポータル的なね、感じでやっていきたいなと。で、 そのパルナイトのやっているラジオが童貞ネットになるわけなので、童貞ネットの、サイトの方もね、もう少しちょっと綺麗にしたいなと思っておりますんで、まずちょっと、パルナイト .com の方をね、ちゃんと固めて、作っていきたいなと、そんな風に思っておりますんで、今日も、もう、メールのね、復旧の対応をしながら、ずっとホームページいじってみたいな。仕事かよっていうね、無職だろうって思うんだけど。まあ、そんなね、感じでございましたんで。だからなんかね、ラジオのために、面白いことを探すみたいな、ものがちょっとね、おろそかになってくる気がね、若干してますんで。この、例えば YouTube とかね、そういうホームページとかさ、そっちじゃなくてやっぱしラジオありきだからね、そこがね、なんか足りなくなっちゃうとね、ちょっと本末転倒な気しますから、来週からはね、頑張ってね、ちょっとラジオに向けて、ラジオの方に注力していきたいと思ってるんですけどもね、まあそんな中ね、来週に関しては、来週というか今週に関してはね、飲み会がね、ちょっと2回入っちゃってるからね、そこをどうするかって話あるんだよね。それ2日入っちゃってると、ラジオ的に面白いことができる日があれないぞみたいな。なので、もうすべてはね、転職の面接がどんだけ面白かったかみたいな、もうそこにちょっと全力をね出し切るしかないなと思ってますんで、まあそういうねところございますから、まあ、全力でね面接は臨みたいと思っております。じゃあそんなね、ちょっとお話ししてる間にいくつかお便りいただいたからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。即日採用も多いって、おいおい、大丈夫かその会社。転職会議とかチェックしたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと語弊がある言い方をしてしまったかもしれません。即日採用もあったという表現だってな気もしますね。持ったところがあるかもしれないね、喋りながらね。まあでもそういう過去にはあったよっていうことだし、まああったってこと自体がね、そもそもあまり普通の企業じゃないからね。だからどうなんだろうっていうねところもあると思いますけど、転職会議とかチェックする限り、個人的にはいい会社な気がしてます。まあ、若干ね、条件面とかはあるけど、まあ、そこに関しては、まあまあっていうね、ところかなと思ってますけどもね。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネーム。ラジオネーム桜さん。面接おめでとう。話すことを事前に想定して答えを考えておいた方がいい。新人として姿勢低く学ばせていただく態度でいかないと潰されるぞっていうね。いただきました。ありがとうございますと。そうだね。事前にいろいろね、想定して。まあ、最低限ね、こんなこと聞かれるだろうとかね。まあ、前のね、会社の入る時の面接とか、もう10ヶ月間ぐらいの無職の期間を経てね、面接行ってますから。このね、ロングバケーション中何してたんですかっていうね、聞かれることはありましたから。まあ、今回はね、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないから、まあ、聞かれても、まあ、1ヶ月ぐらいはちょっとゆっくりしてって。で、もう1ヶ月は、ちょっと転職活動普通にしてました、みたいな。ところかな。で、もし、ちょっと言うとしたら、なんか、ブログなんかを始めて、ね、見ようかなとか思ってましたぐらいね。そんなところをちょっとほのめかすぐらいいいかもしれないね。結果ね、ブログって、まあ、いわゆる今やってるね、今流行ってるというか、ノマドワーカーみたいになってね、まとめサイト作ったりとか、ね、ブロガーとしてやっていくのかなみたいな。ね、違いますからね。開けてみたら、パルナイト .com ですっていうね。それ言いませんけども。とかね。まあなんかそんな、あと休みの日は何してますかとかね。まあそういうところはね、ちょっと考えて。まあいろいろとハローワークの方とかね、お話もしに行って、そんで、ね、こんな風に答えようと思ってますとか言ったら、あ、それでいいんじゃないですかって話もあったし、まあそんなに、 背伸びはせずにね、不安なところもちゃんと言いつつ、まあ受かった後ね、働き始めてから辛いのが一番ね大変だから、そこまでね、自分を卑下しなくてもいいけども、まあそれなりにね言うことは言って、で入ってから大変ならないような感じでね面接を受けたいなと、でそんな風に思っております。あとはね、自分の経験が活かせるんじゃないかみたいないうところはね話しつつもね、やはりはい、やったことのないね未経験のね業界ですから、そこはね本当に学ばせてもらうってところで、私上の人もね下の人も、下っていうか年齢的にはね、どっちでも あんま関係ない感じでいけるタイプだから、年下の人にもね全然教えてちょうだいっていう話をね、うまーくねやっていくタイプですから、若干呆れられてる気もしますけどもね、でもやっぱり下の子って優しいよねそれおじさんに言われたらさ、いやもう嫌ですよとは言えないけどさ、だそれはね分かってるからね、そんななんか上からちょっと教えろよっていうわけじゃなくてね、ちょっと教えてちょんまげ的なね感じでね、ちょいちょいってね、ちょ先っぽだけみたいな感じで入っていくみたいなね、先っぽだけ入ってっちゃったらねそれ大変なことになっちゃいますけども、まあそんなね感じでございますんで、少しはねシミュレーションをしてね臨みたいと思っておりますと。あとはね、他のお便りもちょっといただいておりますが、今日ちょっと喋りたいこともねいくつかあるので、それを先に喋っておきたいなと思います。先週ラジオ終わった後、なんか不完全燃焼だなと思って、なんだろうなって思って、そのねちょっとシャワー浴びてさ、今日は何だったんだろうなって思ってたの。さあはって思い出して、メインで喋ろうと思ってた一人焼肉専門店の話してねえじゃねえかと思って、そりゃ不完全燃焼でしょってね、そういうのありまして、そうだ先週も若干なんかネタが弱いなと思って、なんかないかなと思って、でネタとして持ってきたのがその一人焼肉専門店だから、これがなかったら、だから主食のないねえ、なんか晩ご飯みたいな感じだったわけだよ。だそりゃあね、不完全燃焼だわなと思って。そんなんで、もうちょっと一週間経ってしまったので、ね、腐ってる感じがしますけどもね。ちょっとその話していきたいと思うんだけど、まあ、ここ数年でさ、一人焼肉専門店ってすごい増えた気がするんだよね。で、よくあるのは、結構いいお肉が、安く食べられますみたいな。で、ね、一人前ずつ頼めるよみたいな。それで、なんか、立ち食いの焼肉で一人でね、食べますよみたいな。そういうのがね、すごく増えている気がするんだけど、今回私行ったお店っていうのが、若干違くて。一人焼肉専門店ではあるんだけど、なんだろう。なんて言ったらいいんだろうな。いきなりステーキ的な感じなのかな。いきなりステーキのいきなり焼肉みたいな感じ。若干ね。その、まあ、高級なお肉を食べましょうというよりは、リーズナブルなお肉を一人でね、楽しみましょうみたいな感じのところで、最近ちょっと店舗を増やしてます。焼肉ライクっていうお店に行ってきました。俺、なんだかんだで普通のね、焼肉店に一人で行ったことあるのよ。牛角に一人で行くとかね。あと、アンアンっていうところに一人で行くとか。そのあるんだけど。一人焼肉専門店には行ったことなくて。どんな感じなんだろうなって思ったんだけど。普通に中入るじゃん。で、入ったら、席通されて。まあ、一名、おかしなもんで、ね、入ってて、あ、一名なんですけどって。まあ、それは一人焼肉専門店だからなみたいな。ところあるけどさ、二人だったらね並んで食べるのかちょっとわかりませんけど、でそんなんでさ通されて、であ
れかもしんないね、なんか回転寿司っぽい感じもするね、若干なんて言うんだろうね、そういうね、ちょっとカウンターみたいなところにさ、みんな並んでんだけどさ、 で、座って、で、正面に、タッチパネルがついてんだよ。で、タッチパネルで、注文してさ。で、いろんなセットがあるわけ。で、まあ、そもそもさ、焼肉って、一人前って何グラムなんだっていうね。そんな話があるんだけどさ。よくわかんなくないと思って。一皿がなんか一人前な感じするけどね。まあそうでもないんじゃなかろうかという。100グラムが一人前なのか。ね、ちょっとわかりませんけどもね。で、ここでは、100グラム。まあ一人前という定義をされていて。それでね、注文できるようになってるんだけど。で、メニューとかもね、セットとかもあって。で、今回私行ったのが、渋谷の、宇田川店っていうかな。で、行きまして。で、そこで、一番お得かなって思ったセット。薄切りカルビセットの 300g っていうね。こちらが税込みで、1280円となっております。で、これにセットなんでね。ご飯とスープとキムチがついてきますと。で、これはもちろん 100g、200g、300g あって、100g のセットだと530円。200g だと860円。で、300g だと、これすいません、今言ったのは全部税抜きの金額でございますけどね。530、860。で、300g だと1190円で、税込みで1280円となっております。カルビだけがね、結構安いの。で、他のやつだと、例えば、次食べたいなと思ってるのが、赤身のお肉でヘルシーにっていうね、ザブトン&ハラミセットってあるんだけど、これに関しては 100g で860円、200g で1300円となっております。でも実際、ステーキとか食べに行って、200g、300g 食べるじゃない？まあ、俺はいつも、ステーキ食べると 300g 食べるんだけど、まあまあ、いいボリューム感あるじゃない？で、これをさ、焼肉で食べるとっていうとさ、結構な量になるじゃない？薄いからさ。だからね、意外と、その 300g じゃなくて、100g とか 200g でも、まあ、満足できる量なのかなとはね、思ったりはするんだけど。で、まあ、その中でもね、やっぱり私は、腹ペコペコリーノだからさ、300g 食わねえとな、しかもリーズナブルなやつっつって、一番安いね、薄切りカルビセットにしましたけども。ね、カルビが 300g 来るっていうね、どんな感じなんだろうと思って。で、少し待ってると、まあ、運ばれてくるんだけど、運ばれてくるまでにやんなくちゃいけないことがあるわけ。で、何するかっていうと、目の前に一人用のコンロがあるんだよ。これに火つけて、で、熱して待ってないといけないわけ。でもそれのやり方とかも簡単で、なんか、いわゆるさ、ひねってガチャンみたいなのあるじゃない。あるんじゃなくて、ボタンをね、二つボタンがあって、それを二個同時押しする、して、数秒待ってると火がつくみたいな。なんかすごいシステム化されてて。で、誰でもつけられますよ、みたいな。カチャ、棒みたいな。で、そんなんでさ、で、火ついたなと思って。で、他にもなんか、どんなのがあるんだろうと思って、タレとかね。タレもなんか6種類ぐらい置いてあって。まあ、選び放題だし。まあ、そんなね、ところで。で、テーブルの形もね、そのカウンターの形も少し特殊なのよ。なんかね、その座るじゃん。座ると普通テーブルってまっ平らだけど平らじゃなくて、ね、ちょっと自分の目の前のところだけまあお盆ぐらいのサイズのなんかそう長方形ぐらいの大きさ分だけなんか段になってるわけ、へこんじゃってん、なんなんだろうと思って、でそしたらね、その頼んだカルビセットが来てさ、分かったんだけど、運んでくるのがお盆の上に乗せてくるのね。で、そこにセットが乗ってんだけど、で、そのお盆がまんまそのカウンターのテーブルにはまるの。 そこハマるとちょうどまったりになるみたいな。なるほどな、みたいな。なんか考えられてんなと思ってさ。で、そんなんで来てさ。結構量あるの。やっぱ薄切りカルビをさ、だから薄切りにしちゃってんの 300g だからさ。結構な量になるんだけどさ。で、しかも、これは、ちょっとお店には、ちょっとあれかもしれないですけども。脂身も結構多くてね。赤身じゃないよ、もちろん。カルビだからさ。カルビっていうのは、油を楽しむ部位だからさ。甘いとかね。だからまあ、いいんだけど、それにしても油が多いな、みたいな。ところは若干あって。でも久しぶりのね、なんか、こんな焼肉だからさ。焼肉も全然行ってないからさ。いや、ほんと久しぶりだなと思って。行きたくて行きたくてさ、焼肉に。念願かなってね、この焼肉ライクに来てますから。だからそれでさ、ウキウキしながらさ、1枚目焼くわけですよ。4枚ぐらいいっぺんに焼けるね。その、1人、1人前のコンロに関しても。で、4枚バッて乗せて。で、ね、ちょっと肉を育てながらさ、待って。で、いい、ね、焼き加減になったからさ、取ってさ、で、食べるわけ。うまいよ。結構うまい。だから、このレベルのものが、この金額。食べ放題とかもあるじゃない。焼肉食べ放題もいいなと思ったの。で、平日のランチとかだったら、1700円ぐらいで食べ放題いけるわけ。それ考えると、ね、約今回ね、その1280円だからさ、まあ、400円ぐらいしか差がないわけじゃん。400円の差で、なんか、物足りなかったなっていうのか、食べ放題でね、お腹いっぱいになったなっていう。その、瀬戸際なわけじゃん。だけど、意外と、この、300g を肉食べれば、人間それなりに腹いっぱいになるよね、と思って。で、そんなんでさ、で、食べ進めるわけ。いや、カルビうめえな、やっぱり、と思って。ね、脂身は多いけど、そんなのね、全然関係なく、もううまいわけ。カルビのうまさ、甘さ、あって。でもね、途中からやっぱしね、しんどくなってくるんだよね。150g ぐらい、半分ぐらい食べた時から、飽きてきちゃって。まあそりゃそうだよね。カルビだけなんだもん。しかも脂身いっぱいなんだもんっていうね。だからやっぱりね、他のセットなんてのは結構さ、なんとか&なんとかセットってのばっかりなの。それは味変えるよって、ね、思うけど、このね、カルビはね、エンドレスカルビ 300g だったから。そんなんでさ、でも食べ進め、なんとかね、食べきりまして。まあ最後の方はね、結構きついなと思ったけど、でも最初すげーうまかった、本当に。最初の一口、っていうか、100g だね。最初の 100g は超うまくて、うわ、これうまいなと思った。200g ぐらいからね、おわっつって。で、300g のね、ゾーン入ってくると、おぉ、ちょっと、違うの食べたいってね、ありましたけど。だから、焼肉は当分、ね、大丈夫かなって、カルビはちょっと当分大丈夫かなって、思えるような、ぐらい満足するぐらいお肉いっぱい食べてさ。だ、そんなんでさ、結構、いいと思う。店内もね、綺麗だし、で、今回はその薄切りカルビセットにしたけど、さっき言ったザブトン&ハラミセットとか、200g でも十分だと思うんだよね。だからね、他にもね、あるのはね、カルビ、ハラミセットとか、牛タン&カルビセット。あと、薄切りカルビ&ホルモンセットとかね、あります。で、これはあくまでセットなんだけど、セットにプラス、なんか食べたいなってのあるじゃない。例えば 100g のセットにします。もう一個なんか頼みたいなって時に1人前から頼めるわけで、例えばハーフとかでも頼めるわけよ。そうするとさ、例えばハラミとかね、ハーフで食べたいなと思ったら、ハーフだと330円なのかな、違いました、目が悪かったです。310円なの。1人前が520円で、ハーフだと310円なの。 だから例えばさっきの、あ、じゃあ一番いいのは座布団食べたいなと思ってた時に、座布団1人前580円なのね。でハーフが350円なの。だからカルビ&ハラミセットね、 100g のやつ800円にプラスこの350円の座布団をハーフでつけると、そう、3種類のお肉が食べられるにもかかわらず、1150円税抜きで大満足っていうね、そういうのもね選べますからね。なかなか一人でね焼肉なんていけないからね。安楽亭とかさ、ファミリーがいっぱいいる中一人で食べられないじゃん、なかなか。そう考えると気楽にね食べられるから、まあいいんじゃないかなと思って、また近々ねなんか行けたら行きたいなって思ってるお店でございますけども、まだねそんなにね、あの店舗の方が多いわけではないんだけど、今ちょっと拡大中らしく、お店だと新橋、新宿、渋谷、横浜、あと松戸、千葉の方かなとかにあるみたいなんで、焼肉ライクっていうね、ちょっと今後伸びてくる、飲食店だと思いますから、あの私もね飲食店には厳しいですからね。あの、あ、ちなみに、横浜店に関しては3月22日、松戸に関しては3月29日にオープンするらしいですね。回し物ではございませんよっていうねところで、まあちょっと気になった方はね、一人焼肉ちょっと行きづらいなーってね思ってる人もいると思うんだけど、あのタッチパネルだから安心して頼めますよっていうね、まあそういうちょっとコミュ障にもね優しいお店でございましたんで、おすすめかなと思いましたね。こういう話を先週したかったんだよ。それがねちょっと一週間経ってしまってね、悲しいところでございますけどもね。まあそんな焼肉ね、話をしていたらねまた食べに行きたくなってしまいましたけどもね。じゃあ他ね、いただいておりますよ。お便りねちょっといくつかいただいてますから読んでいきましょうか。お便りが結構もらってるんだが、どれが良いかしら。ラジオネーム、これかな、ラジオネームがないので、匿名希望さんと、バルさんこんばんは。バルさんにぴったりの仕事見つけ、仕事先見つけました。酒飲んでくつろいでいてもパズドラしていても拘束されている間は時給3000円くらい稼げるサービスです。ただパスポートを使う仕事ですが、パルさん、ハンドキャリーってご存知ですか？これは一種の運び屋の仕事です。運び屋って何かやばいものでも運ばされるんじゃねえのとお考えかもしれませんが、ご心配なく。荷主はすべて身元の知れた企業ばかりで、忙しいお客様になり代わり、試作品や、誘引文書を海外にお届けする仕事です。当然旅費もお客様持ちで、機内食やお酒も楽しめます。かっこ仕事の性質上、仕事の性格上 LCC を使うことはまずありません。待ち時間や乗り換え時間にパズドラしてても全く問題ありません。何しててもきっちりと物が届けばミッションコンプリートです。繰り返しますが、仕事はただお届けだけなので、 Uber Eats 経験者のパルさんなら楽勝でしょう。帰りに海外の免税店で激安の酒やベイプを買い込むこともできますよ。よかったですね。それでは朗報をお待ちしておりますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。素晴らしいね。じゃあ今回ねお仕事の面接受けることになりましたけど、まあ悲しいね結果になってしまったらね、お祈り申し上げますになっちゃった場合にはね、これやるしかないね。せっかくパスポート取ったんだからね、こういうちょっと運び屋的なのしたら、どんどんパスポートにね、お前なんか毎週違う国に飛んでってるなみたいなね言われてさ、 入国禁止みたいになっちゃうかもしれないもんね。怖いですね。まあ、そういう仕事なんです。運び屋ですっつって。なんか持ってるぞこいつっつってね。ケツの穴をね、ちょっと調べろってなっちゃうから。まあ、そんな怖いですけどもね。でもちょっと、運び屋。今後ね、でも、あれだよ。結婚できるとは思ってないけどもさ。結婚したとしての話よ。子供ができて。お父さん何の仕事してんのつって。運び屋だよ、つって。ねえ。そんな感じな、海外に飛び回って運び屋をしております、つってね。まあそんなね、お父さんはどうかなって思いますけどもね。まあね、ある意味空の仕事ね、やっております。感じで。ちょっとハンドキャリーっていうね、お仕事。本当に今回の面接落ちたらね、これも視野に入れてね、やっていきたいと思いますから、後でね、いろいろ調べたいと思っております。じゃあ、あとね、今週他にお話ししたいことなんかもありますが、お金がね、どんどんなくなってきましてね、それは無職だからね、稼いでないし、で、ウーバーイーツもやってないし、で、どうしようかなと思って、ね、まあ、そんな中、仮想通貨の口座の方に、その仮想通貨に、変えてない日本円がね、少しだけ残ってて、まあ、これだけちょっと引き出していこうかなと思って、今週、仮想通貨の口座から日本円、99,318円をね、下ろしまして、その9万円ぐらい下ろさなくちゃもうダメな状況なのっていうね、ところだと思うんですけど、今日銀行に行ったらそんなんでもなかったんだけど、ただね、念のためにと思って下ろしてきましたが、ただ、少しね減ってますね。だから3月はやっぱ Uber Eats ちょっとやらんといかんなっていう感じはします。で、4月になったらね、ちょっと Uber は諸事情により4、5、6とかはね、やらないと思うんで。なのでね、3月にある程度はね、やって数万円でもね、稼いでいきたいなと思っておりますんで。来週はちょっと Uber Eats 結構真面目にやってみましたみたいなね。まあ毎日できるかわかんないけどもね、1日だけでもね。だってまだ1回しかやってないんだから。せめて2回目やれやってことで、2回目やりましたっていうご報告がね、できるかもしれませんけどもね。じゃあ面接先に、Uber のね、リュックを背負っていくのもね、コンコン、失礼しますっつってね、配達に上がりましたっつってね、Uber 背負ってるみたいな。そんなギャグですけど、つってね。うん、不採用、つってなっちゃう気がするんでね、怖いですけどもね。まあ、そんなところ。で、あと、お金に関しては、まあ、これがお金なくなった理由なのかもしんないけど、スロット行ったんだよ。いつかな？火曜日かな？ラジオ終わった次の日にスロット行って、先週ね、スロット負けましたって話したの。42,500円ね、一回勝って、そっから15,000負けて、17,000負けて、結果プラス10,000円でしたって話して。で、今週、ね、ちょっと打ちまして、マイナス2万円になりましてね。だ結果、トータルでマイナス1万円っていうね。これでようやくスロットを一旦やめられるっていうか、なんていうの。ちょっと落ち着こうかって感じになれたね。うん、そのぐらいならね、だから、ギャンブルって一回マイナスにならないと落ち着けないんだよね。っていうのはある。ただ、別に完全撤退ってわけじゃないけども、一旦落ち着くってやつね。っていうような感じで、手元の現金がね、どんどんなくなっていってしまったのはこのせいかということで、まあ、ここからはね、Uber で取り返していきますよ。ちょっと考えたらね、まあ、俺はスロット楽しいと思って打ってるから、儲けようっていうよりは楽しいっていうところもあって打ってるからね。まあ一概には言えませんけども。例えば、スロット朝10時から並んで、 じゃあ夕方18時まで打ってるとしよう。1日打って、まあ、マイナス5万か、もしくはプラス2万かみたいな、そういう世界だと思うんだけど。ウーバーイーツだったら、ね、ウーバーイーツ朝10時から乗って、18時までやったら、6000円、7000円ぐらい行くでしょ、多分ね。いや、働けやって。普通に働いたらそうなるだろうっていうね、話なんだけどさ。いや、一日チャリ乗ってるだけでだから、ね、いいんじゃないですか、みたいなところで。まあちょっとお金の方はね、そんな感じで、少しね、稼いでいかないとまずいなと思っておりますけどもね。まあどうなることやら、ね、追い込まれないとね、やりませんからね。若干追い込まれてきたぞと。そんな感じがしておりやすと。じゃあ、あとはね、今週なんですが、久しぶりに、こんなん買ってるから金なくなんじゃねえかっていうご意見もありますが、ミニ四駆をね、買って。まあ、これはね、ちょっと YouTube ネタとして買おうと思ってさ、で買ったんだけど、まあ、久しぶりにちょっとミニ四駆ね、こうやって時間がある時しか作らないんだしと思ってさ、で、買ったのが、プロトエンペラーっていうミニ四駆で、聞いてる人は俺世代だったらね、ダッシュ四駆郎世代だし、俺よりも5歳とか10歳とか下だったら、おそらくレッツ&ゴー世代だと思うんだけど。まあね、完全プロトエンペラーはね、ダッシュ四駆郎世代にね、ドンピシャなやつなんで、まあ知ってる人はね、多いかと思うんだけど、紫色のね、敵のエンペラーみたいなやつで、かっこいいんだよ。でさ、昔ね、その友達がさ、このプロトエンペラー改造したね、ミニ四駆持ってて、めちゃめちゃかっこよかったわけ。すげえかっこよくて、で、いいなぁと思って。こんなん作れんだと思って。普通だったらさ、売ってるものまんま組み立てて、で、少しなんだろうね、やっても、モーター変えたり、ベアリング変えたりとか、あと、なんか、スタビライザーみたいなつけたりとかさ、あと少し抜いたりとかね、プラスチックのところをさ、型抜きしたりとかしてさ、で、メッシュ貼ったりとか、そんなのがね、普通の改造だと思うんだけど、そいつのは、その、ボディのそのシャーシっていうところが、アルミっぽかったりとか、なんでアルミのやつ持ってんだよと思うんだけど、とか、その電球、ね、ライトのところに本物の電球入れてさ、で、モーターオンにすると、そこに配線繋がってんだろうね。光るんだよね。すっげえなーと思って。でもそいつ死んじゃったんだよね。俺の友達の中で唯一死んでしまったやつなんだけどさ、普通にまあ小学校からの友達、小中友達で、高校ね別々だったけど、専門とか行った時にまたね、系列の専門だったから、なんか、入学式みたいなね、一緒になってさ。そんなんでさ、縁もすごいあったね、やつだったんだけど。死んでしまって。で、そいつのことを思い出すとやっぱりね、なんかそのミニ四駆思い出すんだよね。え、そんななんかちょっと悲しみ系のミニ四駆なのっていうね。まあ、って感じでもないんだけどさ。ねえ、ちょっと死んだ時にさ、なんかあのミニ四駆ちょっと片身にもらえませんかねって言っとけばよかったなと思って。そういえば本当に大事にして、多分俺今でもね、多分大事にしてるんだろうなって思うぐらい、なんか、そいつを象徴するようなものだったんで、なんかね。だそこを再現するっていうのは、ちょっと難しいんだけど。まあ、俺もね、あの、ミニ四駆としてね、まあ少し作ってみたいなと思ってさ。そう、だから、本当は、俺、一番最初に買ったミニ四駆って、なんだろう、サンダードラゴンとか、だと思うんだよ。なんか、屋台の縁日の屋台で、買ってもらったのが多分サンダードラゴンだったんだよ。で、それが最初なんだけど。だから、で、その後とかね、アバンテとかね、エンペラーとかさ、買ってもらった時もあったけど。だから、思い入れがあるのってその3つぐらいなんだよね。サンダードラゴン、アバンテ、エンペラー。 なんだけど、ここでプロトエンペラー出てくるっていうね。ちょっと違う思い出があってっていうね、ところございましたけど。まあそんなね、ところで。で、作ってさ、まあなんとかね、結構時間かかるかなと思ったわけ。ちっちゃい頃作った時ってさ、1日でできたかなって。なんだかんだ2日間とか3日間かけて、まあそんなの1日で作ってるわけじゃないからさ、ブロックに分けて作ったような記憶もあるし、いやでも記憶だからわかんない。1日で作ったのかもしんないけどっていう。そんな感じだったから、まあ2、3時間かかる可能性もあんなと思ったけど、結果、50分ぐらいでできまして。まあ早いのか遅いのかちょっとわかりませんけど、あの意外とね、ニッパーだけ用意してたんだけど、普通のドライバーも必要でさ、ちっちゃいドライバー、あのメガネのネジを回すためのドライバーみたいなやつ、あのレベルが必要みたいで、そういうの探してたらさ、すげえ時間かかっちゃってさ、それもね、それ探す時間も込みで50分だから、まあまあ工具も全部揃ってて、今回みたいにね、久しぶりにその、まあ、中学生、高校生ぐらいか、高校生の頃に俺もちょっとレッツ&ゴー見てて、見たりとかゲームボーイでやってたとかしてさ、多分レイスティンガーみたいな作った記憶があんだよな。わかんない、ちょっと覚えてないんだけど、レイスティンガーとかはなんか記憶にあって、だからそれ以来って考えるとね、16、7とかから経つと、まあ、20数年とかね、経ってるわけだからさ。作ったのかなぁ。ね、でもなんか実家にちょっと帰った時にね、一回ね、見直したいと思うんだけど、あの全部ね、ミニ四駆作ったやつ残してあるから。なんか、作ってないかな。その、フルカウルのミニ四駆っていうのを作った記憶がないんだよなぁ。ゲームボーイやってたからレースティンガーしてるだけで、実際作ってないのかもしれないんだけども。そんなんで、だから久しぶりだったから、まあ、そういうのね、作ったりとかして。まあ、だからもう一台作るってなったら、多分、もう30分ぐらいで作れるような気はする。意外とね、昔よりもね、簡単に作れそうな、ね、感じになんか、できてました。それは大人になったからね、多少簡単に感じたのかもしれないけども。だからね、だから今回一応それ作ったから、これをちょっと改造を少ししつつ、今度、ミニ四駆バーみたいなのがあるという情報をね、手に入れましたから、そこ行って走らせてこようかなと思ってますんで、ちょっと走らせた時にはね、またちょっとラジオで喋りたいなと思ってるんだけど、おそらく、池袋にあるらしいのよ。ドライバーっていうバーがあって、そこでなんかミニ四駆走らせられるらしいので、ちょっとね、改造がてらね、行っていきたいなと。もうだって今の時点でもね、走るっちゃ走るから。でも別にそれ走らせてもいいんだけど、完全周回遅れになっちゃうからね。せめてね、モーターは変えたいけど、なんか昔のモーター、ハイパーダッシュモーターとかさ、レースで禁止されたじゃん、ね、赤と黒のね、あのモーターね。だからハイパーミニモーターじゃないとダメですみたいなね。トルクチューンとかじゃないんだ俺の世代は。あのトルクチューンはもう一個下の世代だからさ、俺たちはハイパーダッシュとハイパーミニモーターなんだよね。まあ、そんなね、古い知識しかないですから。なんかトルクチューン2とか出たらしいよ、最近だかわかんないけど。で、だからそういうのもね、ちょっと使って最新型をね、ちょっと組んでいきたいと思いますから。中身は最新、外側はね、プロトエンペラーっていうね、ちょっとロマンが詰まってる気がしますからね、どんな感じになるのかね、楽しみでございますね。とじゃあそんなところでお便りをいくつかいただいておりますけども、お便り、ラジオネーム、さくらさん。娯楽もたまにならいいけど、今の経済状況でするのはどうなんですかってね、いただきました。ありがとうございます。ま、ここからだよね。 この明日パチスロ行ったらダメだよっていう、今ようやくそういう段階になったので、ここからはあまりお金を使う娯楽は、まあ、しないかなと思うけど、そんなこと言いながらね、週末ね飲み会が2件入ってるってあるけど、でもあんま金ないっすって話はしてるからね、豪遊はしないで終わるとは思うんだけどね。あとミニ四駆とかはね、安いじゃない、600円とかだから、そういう少ないお金のね娯楽、こういうのをうまく楽しむのがねいいななんてちょっと思ったりしますけどもね。じゃあね、あとはいただいてます。ラジオネームどうも僕です。ミニ四駆動画見ました。倍速テクニックを使い非常に見やすい内容でした。引き続き改造を実施していくみたいですで、みたいですので、ぜひその友人を、伴う意味で、魔改造をお願いします。ちなみに今がりっちゃんと元さやに戻るタイミングです。お付き合いが始まったらラジオでの報告をお願いいたしますってね、いただきました。ありがとうございます。りっちゃんことりそな銀行ね、え昔ねお金借りてましたね、キャッシングで50万円までね。だから行けるんだまだ。いやダメだ、行っちゃダメだよね、行ったら終わるぞってね。まだあの頃って言っても30代ね、前半も前半で30とか31とかそんなんだったでしょ。ギリキャッシングしてんのかしゃあねえやつだなってなるけど、もう俺今年で39になっちゃうからね、初音ミクちゃんと同じミクになっちゃうからね。だからそんな人間がキャッシングしてちゃったらちょっとねまずい気がしますから、さすがにね、りっちゃんとは元さやにね戻らないようにしたいとは思いますけどもね。で、ちなみに、先ほど言ったね、ミニ四駆に関しては、YouTube でもね、ちょっと動画を上げております。どんな風に作りますみたいなね、ちょっと作っていきたいと思いますってガーって作っていく。そんなのをね、やっておりますんで、まあ、よかったらね、見ていただけたらと思います。その倍速テクニックとかをね、使ってますから。使えないんだよね、俺が今使っている動画編集ソフトの、プレミアラッシュ CC っていうのを使ってるんだけど、これだと倍速とかスローとかができないの。だから iMovie でそこの動画だけを倍速でなんていうの作って、それをプレミアラッシュ CC で再度読み込んで作るっていう、ちょっと だるいんだけど、まあそのね力技でなんとかなりましたから。まあ安いソフトはそんなもんですよってね、工夫でどうにもなりますからね。まあちょっと引き続きね、そんななんかミニ四駆動画もね出せればと思いますからね、ちょっと楽しみにしていただけたらと思いますと。あとはいただきました、ラジオネームマツコ EX さん、パルさんこんばんは。久々に過去放送を聞いているのですが、2014年の時のパルさんと今のパルさんを比べると退化してませんか？再構築は進んでいますか？っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。2014年。ちょうど、無職の時ですか？そうだよね。35で、就職、再就職してるからね、転職。したから。その前の1年でしょ？その無職だった1年でしょ？ 2014 年。そして今の2019年。ね、また無職が始まってますけどもね。どうだろう？一個仕事挟んで俺は退化したのか進化したのか。ね、わかりませんけどもね。俺は進化してると思うんだよね。多分。まあ一個仕事もね、そうやって経験したし、あとは、なんだろうね。まあ年取った、ね、じゃあ退化じゃねえかって、ありますけど。でもなんか、前も言ってたかもしれないけど、どうにでも生きていける感じが、昔よりもあるんだよね。それは、だから、なんだろう。まあ、ウーバーイーツとかもあるし、こういう、 ね、うまくいっているかどうかはまだわかんないけど、ラジオだったりとか動画だったりとか、そういうのでも食べていく方法っていうのがね、まあ努力をしないといけないよ。毎日やったりとかしないといけないけど、4年前よりも、そこの部分はなんか、見えてるじゃない、やっぱり。より、時代も時代っていうのもあるし、自分がやるにあたってもね、あるから。だから、なんか、まあね、お金はたまんないよ。貯金をしろって言ったら貯金はちょっと難しいけど、まあ生きていく分には、で、ちょっと風邪ひいて1週間ぐらい寝込んじゃってもセーフな、ね、ぐらいは、まあ、毎月やっていけるんじゃないのかなって思っておりますけどもね。そう考えると、生命力ってだけで考えるとね、進化してる気がします。あとは、まあ、筋肉量的にも少しね、最近の筋トレ事情ですけども、どうだろうね。まあ、家でやってるだけだからあれだけど、腕立て20回、腹筋50回、で、懸垂5回みたいな。まあ、それをやって、で、それなんか日中にやったらまた夜もね、同じぐらいやったりとか。まあ、そんなのね、してますね。なので、維持はできるんで、筋肉が発達するかっていうと、そんな発達しないんだけど、そんな衰えないでね、キープはできる状況なので、まあ、そんな感じが、最近はだ健康的な、ね、肉体維持をしているような感じでございます。あとはね、プロテインはね、前に買った大豆プロテイン飲んでますから。まあ、これでね、だから少し、肉体的にはね、進化したかなと。まあ、どう考えたって、2014年の時の体よりは全然いい体してるからね。そのぐらいじゃないですか。あと髪の毛もね、進化したから。生えたから。少しね。そんなところで、肉体的な話ばっかりになっちゃうけどね。うん、少しは変化があったんじゃないかなとはね、思いますけどもね。じゃあ、そんなところで他今日話したいことがまだまだあるっちゃあるんですが。そうだな。あとは、こういうものも買ってるから金ないのかな。今週買ったもの。ベイプを買ったんだけど、前からね、俺ベイプずっと言ってますけども、もうね、2年経ってますね。2年前の3月から多分ベイプ吸ってるから、ちょうど2年経ったんだけど、そんなベイパーなね、私、今回買ったのが、マイブルーっていうベイプを買って、で、前にさ、プルームテックっていうのもなんか多分話したことあると思うんだけど、ブルームテックって、ニコチンが入ってんだよ。ニコチンの入っている電子タバコで、でも、その、カートリッジみたいなの使って吸うのね。なので、燃えかすとか出ないわけ。だから、アイコスとかとは違うわけよ。だから、ベイプとアイコスの間みたいなのがブルームテックだったんだけど、今回買った、マイブルーっていうのは完全にベイプ。ニコチンゼロ、タールゼロっていうね、やつで。で、これコンビニで買えるようになったわけ。で、結構ね、安いのよ。スタートキットで2700円なの。ベイプ普通に買うとすんじゃん。だから俺が今使ってんのだと、モッドがアイスティックピコ。で、アトマイザーがノーチラス2。で、リキッドが鉄管のっていう。全部揃えたら、まあ、なんだかんだで、いくらぐらいするんだろうね。7、8000円ぐらいしちゃうのかな、リキッドも合わせればね。だそう考えると、一応、付属のリキッドが1個ついてきて、これは、メンソールみたいなものはついてくんだけど、だそれで2700円なわけ。だ結構ね、リーズナブルで、ベイプが楽しめるやつでさ。で、でも買おうと思って。それ YouTube でも紹介できるし、ラジオでも喋れるし、ね、買いたいなと思ってたんだけど、ちょっと高えなと思って。ね、2700円もちょっと高えなと思ったら、 Amazon でさ、タイムセールやってて。なぜか、そのタイミングだけ 30% オフだったわけ。2700円が1890円になってて、これ買わざるを得ないなと思って。で、ポチってしまいました。で、そんなんで、マイブルー吸ったんだけどさ、意外と良くて。普通のベイプってさ、ボタンを押してさ、吸ってさ、で、吐くんだけど、このマイブルーに関しては、ボタンなくてさ、普通に吸うのよ。吸うと、普通に、起動して吸引できるようになってるっていうタイプで、な普通のタバコ感覚に近いというか、ボタンを押さずに吸えますよって。で、煙の方もね、結構出るのよ。まあ、ブルームテックとかはね、逆に煙少ないっていうパターンではあるんだけど、なんか、あんまり、普通の、なんていうのかな。普通のベイプで、煙が普通ですよみたいな、爆煙じゃないですよっていうやつとあんま変わんないんじゃないかなっていうぐらい煙出るわ。さすがに今だから俺が使ってるやつよりはね、出ないけども、まあ、それなりに出るし、で、味もね、悪くないし、お手軽だし、ちっちゃいし、薄いし、なんかね、良いよ、持ちやすいしとかね。で、USB で充電するとね、フル充電になったら300回ぐらい吸えるのかな。だから、もう、1日2日3日4日、全然充電も持つし、なかなかいいもん出したなって思って。で、しかも、このスタートキット、今だけなのか、わかんないんだけど、キャンペーンやっててさ、会員登録すると、好きな、そのリキッドっていうの、を、もらえますよっていう。で、これが、1個のリキッドって、2つカートリッジが入ってんだけど、それで、920円すんの。これが無料でもらえんのよ。会員登録すると。だからさ、ね、これ、ちゃんともらっとかないとね、もったいないなと思ってさ。でも何吸っていいかわかんないじゃん。種類も結構ね、10種類ぐらいあんのよ。で、俺昔店頭で少し吸ったことあって、その時に、アイスベリーっての吸って、あ、結構いいなと思ったわけ。でも他のも試したいなと思って、で、こないだ、渋谷のベイプスタジオ行ってさ、で、ちょっとマイブルー吸わせてくださいっつって。で、俺タバコ味とメンソール系は、まあちょっと除外しようと思って。で、そしたら、マンゴーアプリコットってのあってさ、でそれ吸わせてもらったら結構良くて。フルーツ系がね、いくつかあるんだけどね、フルーツ系はね、甘ったるくないの。他のベイプのってね、意外とね、やっぱ甘ったるいんだけどね、さっぱりしてる。甘みがね。なのでね、意外といいなと思って。そんなんで、私、マンゴーアプリコットをね、頼みまして。その、スタートキットについてくるね、その特典のやつで。そんなんで、マンゴーアプリコットね、届きまして、吸ってますけどもね。いいですね。そんな感じで、マイブルー、まあ、定価で多分買うしかもない気はしますけど、まあ、Amazon たまにね、タイムセールとかやるときに、安くなったとき、30% オフとか結構ね、大きいからね、810円引きとかだもんね。それでね、まあ、そのカートリッジみたいな1個買えますからね、ある意味ね。だから、まあまあ、すぐに欲しいなっていう人じゃなければ、ちょいちょいチェックして安くなったら買うとかね。まだなんか、もう1回2回ぐらいありそうだよね。広めたいからさ、その、本体をさ。だから、スタートキットをね、ちょっと安く、ばらまくっていうのはね、する気はするので。まあ、そんなんで。マイブルー結構いいなって。あと、普通にアイスベリーね、それもね、美味しかったから。まあ、次はアイスベリーにしようかなとか思ってるけど、なんか、用途によるよね。なんか、手軽な持ち運びは、マイブルーにして、家では、そう、ちゃんとした、しっかりしたベイプを吸うみたいな。 そういうなんか使い分けとかもね、いいのかなって。荷物が多いなとか、今日なんかちょっと重たいもん持ちたくないなとか、カバンも持ちたくないし、もう財布一つでね、財布と携帯だけでどっか行きたいなっていう時にポケットにマイブルを忍ばせるみたいな、そんなのができるからね、まあ、結構いいんじゃないかなって思っております。あのおすすめ、値段の割には結構いいなと思っておすすめかなと思っておりますね。ベイプ始めてみたいなって、ねパルナイト、もう2年前からずっとベイプ言ってっから、もういい加減俺もちょっと一回試したいなみたいな、ね思ってる人いたら、あの本当にお試しだったらマイブルーいいと思いますよ。ただ最初はねメンソールしかないから味をねちょっと変えた方がいいと思うんで、まあ、マンゴーアプリコットかアイスベリーどっちかをその初回特典で会員登録特典でもらって、それを吸った方がいい気はしますと。ね、そんな感じでございやしたと。ではね、ちょっとまたお便りをいただいているからね、読んでいきたいと思いますけども、お便りが、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルナイト .com、何か足りないなと思ったら、パルさんのバイオグラフィーだよ。前のパルナイト公式サイトでは、2008年からポッドキャストにてラジオの配信を始め、局地的に人気のインターネットラジオパーソナリティ、日雇い、アルバイト、派遣社員、それを経て就職、インターネット通販の会社で運営管理の仕事をしていたが一念発起し、株式会社を設立し独立。その後友人に会社を譲り、新たなチャレンジとして宅建取引士の資格を取得し、現在はインターネットラジオパーソナリティとして活動中とか、盛りまくったプロフィール入れてたじゃん。一年発起し株式会社を設立うんぬんかんぬん、つーかなんだよこれ。ベンチャー成功させて友人に花を持たせて、なぜか新たなチャレンジとして宅建みたいな意味不明野郎になってるじゃねえかっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。まあ事実だからね、事実を書いてるけども、あのその内容はね、あのまあ受け取り手によってね変わると思いますけども、まあね、よく想像しちゃう人とね悪く想像しちゃう人はいますけども、まあ一年発起し株式会社を設立し独立ね、やってますから。でその後友人に会社を譲りね、俺代表取締役から外れてその友人がなったから、で新たなチャレンジとしてね宅建士資格を取得しましたよね。事実しか述べてないですよ。ただまあまあ、あんまりねうまくいかなくなっちゃった会社があってみたいなね、私ちょっとまあ、ここで一回ね、なんかけじめをつけようかつってそれでね、じゃあ辞めるんだったら自分がみたいなところで譲るみたいな、ね、で一年発起してるわけでもないけどもね、親が不動産やってるからつってそろそろちょっと勉強しないとなつって、で宅建取るみたいなね、まあ、言い方っていうのはありますけどもね。ただまあ事実だけ述べたらねこうなるっていうねところでございますから、多少盛るでしょ、嘘じゃないしね。まあそんなねところでまあだからそういうバイオグラフィーだよね。だからまだねどういう風にしようかっていうのは迷ってるところだったんだけど、だそもそもこのパルナイト .com 運営してるやつって誰だよっていうね話だから、だからそこはなんかねやっぱり書いといた方がいいかなとは思ってはいるんだけどね、ちょっとうまい表現方法をね考えて、あまり自分を表に出さなくても結局 YouTube とかの動画見てもらったりとかラジオとかね、このラジオも一応紹介する予定なので、そうするとまあおのずと見えてくるかなとは思うんだけどね。ポッドキャスターですっていうね。まあ、そんなところで だパル内藤って主に何やってる人よぐらいのねことはねちょっと書いてまあ行こうかなとは思っておりますんでね、まあこれからね少しずつホームページの方はね修正していって、良いページにねしていきたいと思いますんで、まあよかったらねこれからもチェックしてもらえると嬉しいなというところでございますと。じゃあね、あとはいただいておりますラジオネーム、ハゲ仲間さん、パルさんお疲れ様です。最近パルさんの影響で辛いカップ麺ばかり食べています。胃がズタボロです。最近は地獄の担々麺にハマってます。あれはやばいです。ぜひご賞味を、そしてレビューしてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あの私ね、YouTube の方で辛いラーメン食べてみたシリーズをねちょいちょい上げてるんですけどもね、まあその影響もあってね辛いカップラーメンばっかり食べているということでね、胃がズタボロと、あとケツの穴もねズタボロになってる気がしますけどもね。で最近地獄の担々麺にハマっていると。あの私もね食べたことあるのよ、地獄の担々麺。実際のね、俺お店でも食べたことあって、カップ麺では食べたことあるんだけど、あのカップ麺辛くてね、もう一回チャレンジするか、今だったらいけんのかな。でもあれはね、ほんと、スープがうまいんだよ。ごまがさ、すごくごまごましくて、そこに、あのマー油とかもね、あったぶん入ってると思うんだけど、うまいんだよね。ごまの甘みがすごく出てて、なんかあれもそうだし、こないだ食べた、カラカラウオっていうカップラーメンもあるんだけど、どっちもねスープがねうまいんだよ。だからそのスープを捨てずにお米をね入れて卵を入れて雑炊にするみたいな、なんかそんな風に食べたいよねって。実際地獄の担々麺の店舗ではあの食べ終わった後スープ使ってあのリゾットをね作ってくれるのよ。あのまあ別料金かかりますけどもね。だからまあリゾットがいいかもしんないね。いいかもしんない。ごまの匂いがねいいかもしんない。でカラカラウオに関してはなんか結構魚粉の匂いがね強いらしくて、あのちゃんとね、あの、しないと、ただご飯入れただけだと、魚粉臭いだけらしいので、あの、やっぱり卵を入れたりとかね、あの、刻んだ、なんか万能ネギね、かけたりとかして、ちゃんと雑炊とかにしないと、ちょっと匂いが強いとかね、そんな噂もありますから。まあちょっとその辺もね、ちょっと挑戦していきたいと思いますから、地獄の担々麺、リベンジ。あと焼きそばだね。辛い焼きそば。でもあれも辛いんだよな、辛くて。でもね辛いシリーズが一番リアクション取れるし楽だよね。だって一個のネタが200円から300円で買えて、で作って食べて、で辛いんだから絶対リアクションしちゃうから、それでいいわけじゃん。もうねこんなお手軽なネタはないですよってことで、これからね困った時にはね辛い食べ物シリーズになってきそうでね。もうだから本当にただの YouTuber じゃんってね。じゃあデスソース飲んでみますみたいな。そんなね、そんな若くないですからね、体がね。臓器はボロボロなんでね、ちょっと気をつけながらね、挑戦していきたいとは思いますと。じゃあね、あと、他にいただいておりますお便り、ラジオネーム。羊がいる水族館さん、映画インプレッションといえばパルさん、例の女のケツを追いかけて、すいません、ひどいよ、ひどいっていうのは俺の感知力がひどいって話だからね、やだな。しかしてそうして察して、どれだろうな。この場合は、追いかけて、刺して、 っとわかんねえな。まあ、いいですよ。ね、読んじゃう。ね、普通にね。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。映画インプレッションといえばパルさん。例の女のケツを追いかけて、興味のないパルプフィクションを見に、わざわざ錦糸町組んだりまで出かけたけど、収穫はあったかいっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。特になかったです。その前のね、婚活パーティーで知り合った女の子がね、そういう、ちょっと、とんがった映画を好きなね、子だったから。そこで話題に出たね、映画とか。で、今度ここ行きたいなと思ってるやつなんだとかね、そんな話して。で、それがね、パルプフィクションだったんだけど。行ったところでね、その子がいるわけでもなくね、なんもないです。中学は、俺がパルプフィクションを見たっていう事実が残っただけっていうね、ところでございましたけども。でも、まあまあ、見てよかったなと思っていて。っていうのも、じゃあ今週の映画インプレッションの話したいと思うんだけど、今週見た映画がさ、雨に歌えばっていう映画なの。古いんだよ。1952年の映画なんだけど、結構前から見たいなと思ってて。で、なんで見たいかって言うと、前にさ、時計仕掛けのオレンジって、ね、インプレッションで紹介したと思うんだけど、ここで、まあ、序盤なんだけどね、まあ、主人公が、おじいさんをね、蹴り飛ばしてるシーンがあるんだけど、そこで、蹴りながら歌ってる歌が、雨に歌えばなの。だから、雨に歌えば見ておきたいなと思って。したら、で、それで、Amazon プライムビデオでさ、今無料だったから、ちょっと見ようと思って、見たのね。結構いいよ。ミュージカル映画なんだけど、最近で見たミュージカル映画なんだろうね。ララランドとか、あと、グレイテストショーマンとかですけど、俺はララランドは普通に面白くて好きだったからいいんだけど、じゃあグレイテストショーマンと雨に歌えばどっちが良かったっていうと、俺は断然雨に歌えばの方がいいって思っちゃうタイプかな。っていう感じでございました。だからミュージカル映画って他にはサウンドオブミュージックとかあると思うけど、まあ、いわゆる二大巨頭らしいんだよね。雨に歌えばとサウンドオブミュージック。だから、まあね、そういうミュージカル映画が好きな人はね、古い映画だけど、なんか面白いと思いますし、なんかダンスのシーンがすごくいいよね。タップダンスとか。タップダンスってかっこいいじゃない。俺ほんと一回やってみたいなってずっと思ってるんだけど、でもやったことないんだけども、タップダンスがすごいかっこよくて、あれはいいね。でももう、とか、なんかね、いろいろありましたけど、で、思ったのは、結局ね、きっかけは時計仕掛けのオレンジ、からのね派生で見てるわけではあるんだけど、でその雨に歌えばタップダンスじゃん。で時計仕掛けのオレンジさ、おじいさん蹴り飛ばしてんじゃん。これさ、歌いながらさ、タップダンスしながら音はめで、はめるタイミングで蹴っ飛ばすっていうのやってんだよね、時計仕掛けのオレンジ。だからなんかね、だから雨に歌えば見て、あ、タップダンスかっこいいなーっていう知識がちゃんとある中で、時計仕掛けのオレンジ見ると、あ、タップダンスしてる、タップダンスしてる、あ、蹴っ飛ばしてるみたいな、っていうのも楽しめる。楽しめないんだけど、そういう見方もできるしとかね。あとだから、なんか映画の手法というか撮り方というか、特殊なね、車乗ってるシーンとか、背景がなんかどんどんどんどん走ってっちゃうようなシーンとか、そういう技法はさ、なんか時計仕掛けのオレンジとかもそうだし、 あの、前にちょっと紹介した惑星ソラリスとかもそうだし、で、雨に歌えばもそうだし、表現方法一緒なんだよね、と思って。でも、雨に歌えばって1952年の作品なのね。もう、67年前の作品。で、時計仕掛けのオレンジが1971年。で、惑星ソラリスが1972年だから、雨に歌えばから20年経ってんだよ。なんだけど、映画の手法が変わってないっていうところが、まあ、そういう意味で、雨に歌えばって、すごく偉大な作品なのかなとは、ちょっと思ったりはするんだけどさ。あとはね、まあ、あとはあれよ、その、雨に歌えばのね、歌歌いながらね、タップダンスしてるときって、あの、歌いながら楽しく踊るっていうね。そういう本当に、喜びの歌、楽しい歌を歌ってますよっていうところで、あの、歌ってるんだけど、そこでね、それを用いて蹴っ飛ばすっていうね。だからそういうのもね、結構良かったんだけど。まあ、ね、雨に歌えば蹴っ飛ばしてませんからね。時計仕掛けのオレンジで蹴っ飛ばしてるってやつなんだけど。で、あとはね、あの、ちょっと思ったのが、パルプフィクション。ね、さっき出たけども、と繋がるところもあって、あの、ダンスのシーンなんだけど、男と女がね、ダンスするシーンがあるの。雨に歌えばね。それと、パルプフィクションでも、踊るシーンがあるわけ。男女で。なんか似てるんだよね。多分、パルプフィクションは、オマージュじゃないけど、そういうの多分あると思うんだよ。雨に歌えば。ってさ、それだけの名作だしね。とかね、そんな感じが少しして、あ、こんなところで少し繋がるんだとかね。思ったりとか、あとは、途中でね、ブロードウェイのリズムを感じて踊れっていうような、なんか歌と踊りがあるんだけど、俺これ見たことあんなと思って。で、リズムを感じて踊れ、リズムを感じて踊れって言ってるわけ。あれ？で、動き方もなんか見たことあんなと思ったら、あの、ココリコの遠藤さんの、サンバのリズムを知ってるかい？ほほほい、ほほほい、ほほほい、ほい。これ元ネタってこれだよなって思うわけ。ブロードウェイのリズムを感じて踊れっつって。リズムを感じるとか、なんとかのリズム。しかも、動きがなんか似てんだよね。だ絶対あれ、ハイテンションゲーみたいなやるね、多分、ガキ使のコーナーだったと思うんだけど。だ前の人がね、多分、雨に歌えば見てたんじゃないかなって思うんだよ。そこでなんかやんなきゃって言った時に、あれのやつをなんか、ハイテンションでやったら面白いんじゃねえかつって、さらにちょっと変えて、つって。で、多分、なんか出たのがサンバのリズムを知ってる回、で、ほほほいになっちゃった、じゃないかなって、思うんだよね。わからんけどね。ただ、そう思えちゃうぐらい、って、思い出しちゃうぐらい。これサンバのリズムじゃないつって。まあね、雨に歌えばに関しては、ブロードウェイのリズムなんだけど、その辺があったりとか、だから、やっぱね、ほんと67年前の作品だから、もうそれこそね、いろんな人が見てるし、いろんなね、その映画監督とかも影響されてるだろうし、他のものも影響されてるだろうと思うし、だからそういう意味ではね、とてもいい作品ね、見れたかなと思って、普通に面白かったからね。なので、今 Amazon プライムでね、見れるから、結構私、おすすめかなと思います。そんなね、2時間もない映画だったと思うんでね。まあ、サクッと見れるかなと思うんでね、結構おすすめでございますと。じゃあ、そんなところで、あとは、いただいているお便りをちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム。 ラジオネーム、チョップリンさん。パルさんこんばんは、チョップリンと申します。最近のパルさんの、動向を聞くと、細かい浪費と大きな出費が続いていて心配です。親御さんからのサポートなしで、問題なく生活できているのでしょうかというね、答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そろそろね、危なくなってくる感じがしますよ。まあ、じゃなかったらね、あの、仮想通貨の口座からね、日本円、ね、下ろしてきませんからね。だから、まあまあ、まあ、これからね、Uber Eats やったりとか、まあそういうのでね、全然食いつないでいけるんで、まあどうにでもね、なるなって思っちゃってるけどもね。だからまあ浪費も、ね、もう大きな浪費は、でもこれからさ、ね、旅行行ったりとかっていう話もね、たまにラジオでしてますけど、旅行も行くわけじゃん。まあ、安い旅行にするからさ、まあ、2万円ぐらいでね、航空券だ、その、旅費的なところは1万円ぐらいで、で、現地での食べたり飲んだりとかっていうの1万円ぐらいで、計2万円ぐらいみたいな、そんな貧乏旅行みたいなね、ところになっちゃうかもしれませんけども、まあね、エロいお店行っちゃったら、プラスね、1万5000円だ、2万円いっちゃいますからね。まあそこをね、頑張って、Uber Eats でね、お金稼いで、それでエロい店にね、行きたいとは思っておりますから。まあでも、どうにでも、なるなって、ね、ちょっと思うところは、なんかよりね、感じるところではございますから。まあ良くないけどもね、いい歳して何してんのっていうのもあるけど、定職つきなさいよって。でも、定職つきなさいよって言ってるのって誰なんみたいな。みんな言ってますけどみたいな。でもね、今いろんな働き方があるんだけど、なんでね、そういう一つの働き方にしかとらわれてやらないのみたいな、なんかとかもあるから。まあとは言いつつもだよ、誰もが誰もそのいろんな働き方で働けるかって言ったらまた違うよ。だから俺もいろんなね、チャレンジはして、それがうまくいくかいかないかわかんないから、それは仕事辞めて半年間ぐらいでどのぐらいまでいけるのか、それによって今後どうしようかってところはあるけども、まあね、そんな感じで、まあ今はね、もうあまり大きな出費はそこまでしないように、ギャンブルとかはねちょっと控えるようにしつつで、これからはね、まあ、細かい浪費をね、少し、まあ、控えつつ、控えないな。はい。嘘だ、そんなのね。大きな出費は、多少控えると思うよ。ギャンブルは、パチスロはやらないと思う。競馬はやる。そんで、細かい浪費は、まあ、あるでしょ。YouTube のネタとかもね、やっぱお金かかるから、絶対。そんなんで、やってきますけど、まあなんとか、そのぐらいのね、浪費だったら、やっていけるし、それでやっていけないような、生活は、人間的じゃ、俺はないとは思うので、ね、なんで人間として最低限の生活って、なんぞやっていう話になるからさ。それは、YouTube で動画一本上げるネタを、毎日ちょっと買うぐらい、のお金を使ってもいいっていうのがね、人間として最低限の生活なわけじゃない勝手な定義だけどもさ、まあそう考えるとね、そのぐらいは頑張ってね、やっていきたいなと思っておりますからね。まあまたりそな銀行ねとかにお世話になる時にはね、お世話になる前にちょっと皆さんにもね、ご報告した上でね、お金をねお借りしたいなとはちょっと思っておりますんで、その時はねご報告したいと思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、 お別れのコーナーをしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れてないこととかね、まだいただいてるけど読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますと。ちょっとね、今ねバタついてしまいましたけども、なぜバタついたかというとですね、今手元にある資料がございまして、でこれがね、手の届かないところにあったからさ、それを取りに行ってね、ガタってやっちゃったんですけども、何の書類を取りに行ったかというと、住民税の、書類が届きました。だこれをね、せっかくなんでね、皆さんにね、ご好評していきたいなと思ってるんですけども、渋谷区の住民税がね、届きまして、で、いくらなのって話なんですが、金額だけね、言っちゃいましょうか。金額が、平成30年度分なんですが、56,000円でございます。少ないね。なんか思ったよりは少なかったんだけど、ただ、このお金のないタイミングで来ると困っちゃうってのありますけど、でもっと10万円以上来るような気がしちゃうけど、でも仕事辞めたのが12月じゃない。しかも12月もさ、休みが多かったりとか、末まで働いたわけではなかったりとかするから、だから平成30年度で言ったら 3.5 ヶ月ぐらい働いてないっていう換算で、まあ、計算するとまあこうなんだろうねっていう感じ。56,000円を納めないといけないですというのが来ました。ね、それもあって、ね、仮想通貨の口座からね、9万円下ろしたっていうのはあるんですけどもね。で、届いている区民税、ね、住民税の、まあいろんな内訳がありますけど、私いつもねこれ発表しちゃいますけどもね、総所得額が平成30年度はですね255万1200円でございました。でまあそっからね、所得控除とかなんかもろもろとあって、で特別区民税とか普通の区民税、特別区民税と都民税かとかがあって、そっからなんかいろんなのを差し引かれうんぬんかんぬんとかね、あって、さっきの金額の、差し引き金額が56,000円ということで都民税ね、住民税となっておりますと。だから今年ね、今年度255万円しかね稼いでいないんですよというところなんだけど、まあ、3ヶ月分のお給料が、3.5 ヶ月分か、のお給料が入っていないっていうのが一つと、あとは、ボーナスもね、タイミング的にもらってないので、それが、やっぱり、あると100万円ぐらい変わっちゃうんだよね。っていうところで、ね、3.5 ヶ月プラス、ボーナスと。ね、それがなかったと。ね、いうところで。まあ、その代わり、税金がちょっと安くなりましたと。いう感じでございますけどもね。どうやって払っていけばいいんでしょうかというね、感じ。はい。じゃあ、そんなところで、今日他にお話ししたかったことが、まあ、まだまだあるわけなんだけども。そうね。今日他に話したかったことは、で、まあ、そんなところ、もありつつ、ちょっとコーナーでは、まあ、コーナーか。お別れのコーナーで、ね、さらにコーナー被すっていうところであるんですけど、YouTube、1000人の道も1人からのコーナーをね、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、もう今日ね、いろいろ話しましたけど、今週アップした動画については、辛いラーメン、新ラーメンっていうのをね食べましたって動画上げたのと、あとマイブルー吸ってみたよって、あとミニ四駆作ってみました、 あとは、このラジオ、先週分のラジオね、アップしたっていうので4本かな動画アップしました。それで、会員登録数、チャンネル登録数が先週は276人だったんですが、今週284人になりました。8人増えてます。だこんなもんだよね。もうコツコツ増やすっていうね感じで、まあミニ四駆の動画に関しては今日の18時にアップしたので、まだねこれから効果が出てくるところだと思うんで、来週290人台行って、再来週300人ね行きたいなと思ってます。先長えなって思うけどもね。まあ来週はだから、地獄の担々麺食べて、であと何すんだみたいなネタをねやっぱり考えないといけないからね。でもねもうマイブルーも吸っちゃったし、いや困ったなみたいな、ネタに追われる人生だなって思っちゃいますけどもね。まあそんなところで、あと他に話したかったことは、そうださっきね浪費についてちょっとねご指摘ありましたけどね、もう一個浪費しちゃったのがあって、今週ヤフオクでさ、とある商品買ったんだけど、何かというとブルーシードの LD っていうのを買って、 LD ってわかる？レーザーディスクなんだけど、まあ俺もね見たことない、実家でもね別に LD とか見れる機材ないし、友達ん家でも LD 見れる家なかったんだけど、あんま知らないんだけど、で昔って DVD とかじゃない頃ね、そういうアニメの映像とかがビデオテープだったの。でもビデオテープと一緒に LD でも出たのよ、レーザーディスク。でブルーシードも一緒でビデオとレーザーディスク両方出たんだけど、俺中学生とかだからお金なくてで買えないわけよ。お年玉とかさそういうの使って買ってくんだけど、そのビデオと LD 両方買えないじゃん。なので俺はビデオだけ買ってったんだけど、 LD に関しては欲しいな欲しいなと思ってでずっと買えてなかったんだけど、今回ヤフオクでブルーシードの LD 1巻から13巻しかも、ボックスがついてるとね、多分1巻4巻8巻だか9巻とかこの辺にボックスがついてんだよ。でそれもついて、しかもブルーシード2の1、2、3巻もついて、1000円から始まってたのね、ヤフオク。で、一応入札したわけ。そしたら、そのまま、通っちゃって。それで、フィニッシュになっちゃって。で、送料がプラス1300円だったんだけど、だから、2300円で、ブルーシードの LD、全部、ゲットするっていうね。で届いたやつ見たら、周りのビニール袋はちょっと汚いんだけど、中開けたら全部超綺麗、超美品、全部帯とかも残ってるし、すげえ欲しかったんだよね。だから LD ね、で LD でかいね、すごく。どんぐらいでかいんだこれ。なんて言ったらいいんだろうな、テレビとかだって普通の多分みんなの家にあるパソコンのモニターよりちょっと大きいぐらいだと思うんだよね、正方形の。なのでそのパネル一面に高田雄三先生の絵が描いてあるわけ、カラーで。でこれがね並ぶわけよ、並べたらね13枚がバーって並ぶわけ。それだけでもすごいいいよねって思うし、2300円だよと思って。最高だなと思って。しかも LD だけについてる特典として、 あの、LD ね、ちょっと開けると、あの、まあ、レーザーディスクあんだけど、開けたらその紙のところに、いろんな豆知識書いてあるの。そのヒロインの藤宮もみじちゃんのプロフィール書いてあったりとか、そういうのもね、あの、見たかったんです、ずっと。だからすごい嬉しくて。備品、超、まあ、周りはね、汚いけども、ビニールから開ければ備品だし、帯があるし、全部初回特典のボックスついてるし、プルシード1、2両方だし、LD だし、みたいな。2300円だし、みたいな。そんなね、こんないい買い物、ないよ。ここ数年生きてきて一番いい買い物したんじゃねえかって思うぐらい、あの、最高の買い物なんだけど、ただ、あの、場所に困るね。重たいし。LD って重たいんだよね。だからそんなんで、ちょっと今ね、どういう風に部屋でね、保管しようか考えてるんだけど。まあ、そんなのがね、届きましたって。まあ、すげえいい浪費。うん。こんな風にお金をね、有効に使っていきたいなって思えるような使い方だったな。すげえいいよ。LD。ね。まあ、見ないんだけどね。まあ、そんな感じでございますと。じゃあ、あとはね、他、お便りを読んでいきたいなと思うんですが、ラジオネーム、ラジオネームが、これか。こちら、ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさん、こんばんは。バリューの件でお便り送らせていただきます。1バリューが1000円切るぐらいの値段であればと記念に買ってみようかと思いましたが、仮想通貨払いという未知の決済方法だったため断念してしまいました。ピクシブで応援していきますっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうだね、あのバリューに関してはちゃんとね、無事発行されまして、1バリュー860円ぐらいで売り出されて、まあ、売り出すっていうかね、発行されました。で、私は、それを100バリュー持ってます。8万6千円分ぐらいは自分で保有しています。なんで、もう少しね、ちょっとタイミング見て、また売り出したりとかね、しようと思ってるんですけども、決済の方法が円じゃなくて、ビットコインなんだよね。だからビットコイン持ってない人はそれをまず買わなくちゃいけないみたいな。だからちょっとめんどくさいよねってのはあるよね。なんで、あのバリューに関しては、まあちょっとページの方もね、何にも更新してないんで、充実させていきつつね、またあのやっていきたいと思いますんで、もしなんか仮想通貨のね、口座持ってる人とかいたらね、あの、ちょっと興味本位でね、買ってもらえたらなとは思ってますと。で、あの、変わらずね、ピクシブファンボックスの方もやってますんで、まあ、こっちでもね、ご支援の方をね、していただけたらありがたいなっていうところなんだけども、まあ、バリューもピクシブも一緒です。あの、媒体が違うだけで、やってること一緒みたいなもんなんで、あの、もう少し、お時間ください。ページの方もね、ちょっと充実させていこうと思ってますんで。だから、まあそれをやるにもね、まあちょっと時間がね、結構毎日のやってるんだけど、朝から晩までやってはいるんだけどね、ギャンブルやってる時以外は。だ意外と今、アニメも溜まっちゃって、見れてなくて。だからな、ちょっと、ね、朝起きてずっとパソコンね、夜までしてみたいな生活じゃない。で、YouTube 動画撮って、みたいな。ね、結構しんどいところもありますけどもね。でも好きなことをして生きていくっていうのはこういうことだからね。やっぱ毎日いろいろとね、動いていかないといけないんで。まあ、そんなわけで、ちょっとバリューのページも、ね、ピクシブファンボックスのページも、多分同じ内容を更新していくと思う。で、ピクシブで応援してくれる人を、ね、その有料会員の人に公開する内容と、バリューのね、1バリュー持ってる人に対して、 公開する情報というのを多分一緒にすると思います。なので、その辺はね、なんかわかりやすい感じでやっていきたいと思うし、あとは、普通の持ってるね、palnight.com のページも更新していくから。で、更新が多いな。何個サイトあるんだ。で、ラジオは？動画は？ねえ、なんか、しっちゃかめっちゃかになってるんだけども。まあ、そんな感じでね、頑張っていきたいと思いますんで、これがね、半年後、ちゃんと回せるように、ね、して、お金もね、多少稼げるようになっていかないといけないよねってことで、今は、日々ね、頑張るしかないよねっていう感じでね、やっておりますんで、応援の方ね、これからもよろしくお願いしますと。じゃあ、あとはね、いただいてます、ラジオネーム。ちょっとラジオネームの記載がないですが、匿名希望さんと、パルさん、ピーチがまた台湾弾丸の募集始めましたよ。500円値上げしたけどっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。LCC のあのピーチっていうねところがあるんですけども、ここで前にちょっとお話ししたけども、弾丸ツアーやってて、だから日帰りなんだよね。海外日帰りってやつで、台湾と中国と韓国かな、日帰りプランがあるんだけど、台湾がね早々に締め切っちゃってたの。なんだけどこの度台湾の弾丸ツアーが、復活しまして、で申し込みはもうできるんだけど、行けるのは4月からなんだよね。で4月の火、水、木だか、水、木、金だか、平日の3日間しか取れないの。土日とか絡められないのね。平日しか取れない。なので、まあ、もし俺が、今回転職活動して、ね、問題なく受かっちゃったとした時に、まあ、休みの日がね、いつになるのかによるんだけど、まあ、不動産屋さんって大体水曜日休みだったりするから、不動産関連の会社っていうことであれば、まあ、水曜日、休みの日に弾丸でね、行ってくるっていう、ことも考えておりますんで、まあ、もう取っちゃってもいいのかなと思ってて、水曜日で。まあ、そんなね、ところで、ピーチはね、私もちゃんとね、チェックしておりますんで。だから、ね、大阪旅行とかって話も、ね、ありますけど、だどっち先かなみたいなね、ことを考えたりしますけどもね。だから、弾丸で台湾行って、あと、夜行バスで大阪行ってみたいなね。そんなのを、ここから3ヶ月以内ぐらいでね、やるのかな両方ね。それこそ散財なんじゃないですかってね、なっちゃいますけど。まあね、こういう経験もね、もうできないですからあんまりね。ウーバーで稼いだお金でね、海外旅行で行けたらと思いますんで、ね、そんな感じでちょっと海外旅行行くためにね、頑張って働きたいと思っておりますと。じゃあ、あとは他に喋りたかったこととかあるかしら。そうだなぁ。他はね、ま、最近そのアニメね、溜まってきちゃってるって話さっきしたんだけども。ま、溜まっちゃってるって言いながらもね、ま、コツコツと消費はしてるんだけど、消化ね、してるんだけど、今週見たアニメでさ、風が強く吹いているっていう駅伝のアニメがあって、俺はヤングジャンプで連載してる頃から見ていて、ね、今回アニメ化されて、アニメも全部見てるんだけど、まあ、序盤はね、ちょっとね、正直、なんだ、がっつり引き込まれるものがあるかっていうと、そういう感じではなくて、まあ、原作知ってるから見れてたっていうのあるんだけど、やっぱあの手の作品って、徐々に上がってくんだよね。良くなってくの。で、2クールなんだよ。で、2クール目入ったぐらいからやっぱすげえ良くなってって、 これはいいなって思って毎週楽しみに見てるんだけど、今週の風が強く吹いている、泣いちゃったちょっとね涙が出ちゃう、やばいね。だダメなんだよ、そのみんなが力合わせてみたいな、でその力合わせた、それが一人に一人一人ね、もちろん背負ってもらうのはあるんだけど、そのみんなの思いを一人が背負ってそいつが頑張る、でそいつが頑張ってるっていうことをみんなもちゃんと知ってるみたいな、でもどうにもならない現実もあるみたいな、なんかそういうの見てると泣いちゃうんだよね、もうね、歳なのかなって思ったりするんだけど、本当に弱い、あのみんなの力を合わせてるやつ、みんなを背負って、それのプレッシャーがすごいことをみんなもちゃんと分かっててみたいな。なんかそういうの。で頑張って。無理して頑張ってみたいな。そういうのがね、本当に泣いちゃう。弱いんだよな、そのパターンな。ほんとサマーウォーズとかもそうだし、最後とかさ。みんなで力合わせて、ね、頑張るみたいな。ああいうの泣いちゃうんだよなと思って。まあね、本当に俺もハチ公物語とか動物物はね弱いから泣いちゃったりするんだけど、それ以外でもねこうやってね泣いちゃうんだなと思って、ダメだなと思ってね、おじさんね、おじさん、無職のおじさん、アニメ見ながら泣いちゃうみたいな、それだけ聞くとちょっとやばいんだけどもね。まあそんな感じでございましょうか。あとはね、今週に関しては、まあまあ、今日一応いろいろあったんだけど、残念ながら話せるようなところまで行ってないんだけど、まあでも来週話すことでもないかな。あの今日、部屋のさ、照明を変える話になってて、で工事業者の人が来る話になったの。なんかそのうちの部屋についている照明がぶっ壊れちゃって、で大家さんに言ったらあの直してくれるって言うんでね、でそういう話になったんだけど、で今日朝11時ぐらいかな、業者の人来て、でチェックしたらこれ工事必要ですね、ただシーリング変えるだけじゃなくてがっつり工事しないとダメっぽくて、また来ますっつって、で明日また来てくれるって話になってますんで、明日もちょっとね、工事してもらって、だからそれでシーリングとか全部変えてもらったら、今部屋の明かりはね、ほんと間接照明だけで生きてますから、ここ1ヶ月ぐらいね。でも大家さんに言ったら普通にもう次の週とかには手配してくれたから、3日4日で手配してくれたから、早く言っときゃよかったなってね、ところなんだけど、なかなかね言えなくて、まあそんなところでございましたね。じゃあまあ今日はこんなところじゃないですかね、ちょうど今2時間ぐらい経ちましたからね。で一応来週なんですけども、来週につきましては、こちらが3月の18日の月曜日、また22時ぐらいからねやっていきたいと思いますんで、よかったらね聞いていただけたらと思います。で来週についてはね、面接の結果はわかんないけどもね、面接どうだったよとかって話はできると思うし、あとはまあ、飲み会が2回あるから、ちょっとね面白いことできるかどうかわかりませんけども、まあ、もしねあのパルナイトにこんなことやってほしいよとかね、こんなの気になるけどちょっと自分じゃやる勇気ないなとか、代わりにやってくんねえかなとか、でそういうのあったらねお便りもらえれば、あの今時間がね多少あるからさ、だからいろんなこと挑戦することもねできるので、まあ、そんなお便りもねいただけたらね、チャレンジしていきたいと思いますんで、ねどしどしとねご応募っていうかねお待ちしております。じゃあそんなところで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ね、今日も2時間ぐらいね、 長丁場ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら。